べてのものを識別し、良いものを守れ。1テサロニケ5-21。話、金城重弘。
おはようございます。
おはようございます。
はい。今日は、テサロニケ第一の手紙の5章の21節、この聖句をもとにして、瞑想していきたいと思います。私は病院に半年近くも入院しておりましたが、病院でね、いろんなリハビリ毎日やるんですね。肉体のリハビリもそうですが、頭のリハビリも毎日やりました。頭のリハビリは、記憶力、集中力、注意力、判断力、そして識別力、これをいつもテストしていました。今日、お話の前にね、二つばかり簡単な病院でやったのを、皆さんにご紹介したいと思います。間違い探しというんですね。正しいものと間違い、これをよく見てくださいって言うんですね。そして間違いはどこにあるか指摘してくださいって言うんです。この二つの絵、右左と右、どこか違っています。三箇所。まず簡単なものからやっていきます。皆さん見ててわかりますか？時間かかるから私がやりましょうね。はい。ここが違いますね。これが違う、ここにね。はい。それ、これが違うね。ここと、ここ、右と違う。はい。あと一つ。そして、ここと、ここが違います。ね。ここは小さい、ここ大きい。そう。こういうのね。間違いと、間違いがいくつあるか、正しいものと比べて探しなさいというんですね。で、有名なレオナルド・ダ・ヴィンチ。この人の傑作がモナリザというのがありますね。これは1300億円から1500円以上するんだそうです。で、これのね、2021年6月15日に、報じられたニュースですが、偽物が4億円で落札されたということがありました。そう。で、これは難しいんですよ。はい。この左のモナリザだと、そして右のモナリザ、左は正しい、右は誤りがあるんです。どこがあるか。気がついました。あ、もう気がついてる人いるね。ね。はい。ここはまず、ね。違いますね。はい。そして、額。ここも違います。はい。ここも違いますね。これで3つ。はい。ここも違います。ね。だんだん難しくなってきますよ。ここも違う。ね。ここと、ここ違いますね。そして、ここも左にはこれがない。そしてここも違います。左にはのと違いますね。こうやってね、等以上あるんですが、だんだん難しく、もうないんじゃないですかって言ったら、いや、あります。上の方を見てくださいとかね、下の方にあと二つありますとか、ヒントを与える。そして集中してね、探すんです。難しいですね。そう。まだまだありますよ。はい。正しいものと誤ったもの、真理と誤謬のことについて今日学んでみたいと思います。イエス様が弟子たちに、世の終わりにはイエス・キリストがご再臨なさるときには、どんな前兆がありますかと問われました。そしてイエス様は、まず最初にね、一番最初に言われたことは、人に惑わされないように気をつけなさい。惑わし、欺瞞ですね。サタンは 人を通して惑わす。そしてしかも先民をも惑わそうとするんです。これ、松田さん読んでくださる？安息日がこの35ページ。
聖書についてほとんど何も知らないために信仰が不安定です。彼らは古い目標を動かしてしまったので、誤りや教えの風が彼らをあちこちになびかせています。いわゆる誤った科学はキリスト教の原則の土台を動かし、かつて信仰を持っていた者は聖書の目標から離れ、神の子らであると自称しながら神から離れています。
うん、そう。多くの安息日学校の信者、安息日の教会の信者が信仰が不安定な理由は、誤りや教えの風に吹きまくられて、なびかされて不安定だと言うんですね。そう。だから、いろんな誤謬がやってきたときに、ふらふらして識別できないんです。使徒行伝の28章を見ると、これはパウロがいよいよもう第三次世界、第三次伝道旅行を終わるときに、もう、信徒たち、長老たちを集めてさよならするところが28章に書いてありますが、このときに長老たち、信者たちと、もう本当に涙して、ハグして、そして別れる時ですが、この時にね、28章の26節読んでくださる？
この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。
うん、
この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。
パウロはこれイザヤ書から引用してるんですが、昔のイスラエル人について言ったんですが、今日霊的なイスラエル、セブンスデーアドベンチストの終わりの時代に住んでいるセブンスデーアドベンチストもそうではないだろうか、適応しないだろうかね。聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるか決してわからない、うん。パウロは、ごめんなさい。これがね、使徒行伝20章が、使徒行伝28章をさっき言いましたが、20章が第三次伝道旅行の終わりの時のことを描いてました。その時に、信者たちに言ったんですね。使徒行伝20章の29節、もうあなた方と別れるが、何と言いました？はい。
彼らが出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。
そう、これが一番ね、凶暴の狼が、そして偽りを持って、欺瞞を持って、教会を荒らし回る。二番目は、
あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。
外からだけではなくて、あなた方自身の中から曲がったことを言って、あなた方が迷わされるであろうというんです。今日もそうですね。エレン・ホワイトはこう言ってます。セレクテッドメッセージ1巻の122ページに、
私たちは外側のことより内側のことをはるかに恐れるべきです。力と成功を妨げるものはこの世よりも教会の中にあることの方がはるかに多いのです。
教会の中、内側から恐るべきものが出てきて、そして迷わしてしまうというんですね。外側のことより内側のことをはるかに恐るべきです。 今私たちはもう予言の研究で本当に最後の最後の時に住んでいるはずです。予言の研究している人は分かります。そしてアメリカの動き、バチカンの動きがもう本当に終わりを指して活動しているということが分かりますね。そう、そういう時にもう真理と誤謬が本当に見分けがつかないように巧妙な方法でセブンスデーアドベンチスト、残りの民、女の残りの民を惑わそうとするのがサタンの目的ですね。そう。教育の273ページにこう書いてあります。
誤謬はその正体をむき出しにして現れることはほとんどないという事実に一般の人々は気がつかない。これは危険なことである。誤謬は真理の中に混じるか、あるいは真理に付随して入り込むのである。人類の始祖アダムとエバは善悪の木の実を食べて堕落したが、善悪の入り混じったものを受け入れることに今日の男女の破滅があるのである。他人の判断に依存している者は遅かれ早かれいつかは道を誤ることは確実である。
うん、非常に危険なことは真理に誤謬が入り込んできて混ぜて人々を惑わすということですね。
誤謬の道はしばしば真理の道のすぐそばを通っていて、神聖さや天に導く道とほとんど見分けがつかない。
ほとんど見分けがつかない。多くのものが見分けることで できない、識別できない方法で真理に誤謬を混ぜて来るって言うんですからね。そう。はい。今度は、スタディバイブルの444ページから読んでみましょう。
真理に混入されている虚偽、時の終わりに近づくにつれて、非常に多くの虚偽が真理に混入されるので、聖霊の導きに従っている人々だけが、真理と誤謬を区別することができるであろう。我々は主の道を守るためにあらゆる努力をする必要がある。どんな場合でも決して神の導きから離れて人を信頼してはならない。
うん、ね、時の終わりに近づくにつれて非常に多くの虚偽が真理に混じ入れられる。そう。だからその時に人に信頼するのではなくて、どうしたら私たちは真偽、あるいは正しい誤りを識別することができるかということです。
天使たちは主に信頼している人々をしっかり見守るように任命されている。これらの天使たちはあらゆる危急の時の特別な助けになるのである。毎日我々は豊かな信仰の確信を持って主の身元へ行き、彼を見上げて知恵を求めなければならない。主の御言葉に導かれている人々は確信を持って誤謬と真理、罪と義とを見分けることができるであろう。う
ん、そう、この緊急の時に特別な力を持って、サタンもやってきます。我々の心を、人間の心、6000年間もその真理を研究してきたサタンはどのように真理に熱心になろうとしている人々を欺くかということをよく知ってるんですね。だけど約束があります。主の御言葉に導かれている人々は確信を持って誤謬と真理、罪と義、正と誤りを見分けることができるというんです。ところが実際にはね、たくさんの人たちがもう欺瞞に引っかかって騙されているんですね。で、そのこれから真理と誤謬をどうやって識別するかということを学んでみましょう。先ほどの引用文にもありましたが、 はい、
正しいことと悪いこととを見分ける能力は各人がそれぞれ神により頼むことによってのみ得られる。各人は自分自身で自分自分で御言葉を通して神に学ばなければならない。推理する能力は使うために与えられているのであって、神はこれを働かせるようにお望みになっているのである。さあ我々は互いに論じようと神は招いておいでになる。神に頼ることによって我々は悪を捨て善を選ぶ。
そうね、まず最初はね、真理の御言葉、聖書の言葉、イエス様がその天から使わされた御使いが降りてきて、彼をイエス様を欺こうとしたけれども、御言葉によって勝利したように、識別したように、私たちも識別することができるというんですね。はい、これはベレアのユダヤ人たちのことを言ってるんですが、
ここにいるユダヤ人は、はい、テサロニケの者たちよりも素直であって、心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして日々聖書を調べていた。
そうね、だからまず第一は真偽正と誤誤りを識別する第一の方法は、果たして聞いたことが果たしてその通りかどうか聖書を日ごとに調べるということですね、自分自身で。はい、今度は大草と下巻273ページ。
サタンは全く真理としか思えないような偽物を示すことによって、真理が要求する国旗と犠牲を好まず、欺かれることを厭わない者たちを欺くことができる。ところがどんな犠牲を払っても、真理を知りたいと心から願っている者をたとえ一人といえども、サタンは自己の権力下に置くことはできない。
どんな犠牲を払っても真理を知りたいという熱情ね、そう、これ持っておれば欺かれることはないということです。はい、
ヨハネ16の13節。けれども真理の御霊が来る時には、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。
つまり聖霊が、我々が神様に心を明け渡している時に、イエス様を信ずる者たちは聖霊があらゆる真理に導いてくれる。誤謬から守られて、あらゆる真理に導かれるという約束がありますね。そう。その次は、
そして神の御子の権威によって次のように宣言されている。求めよ、そうすれば与えられるであろう。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でもこの教えがわかるであろう。
うん、これは教科研究にも出てきましたね。求めよ、そうすれば与えられる。神の御心を行いたい。神の御心を行いたいという純粋な気持ちを持って、望むならば、必ず神から出たものであるか、それとも別な霊から出たものであるか、見分けることができると言うんです。もう一つ非常に大事なことがあります。特に私はこのことを強調したい。イエス様が今どこにおられて何をしておられるか、つまり死聖所におられる。中東のカルバーリにはもうおられない。ね。イエス様は今は天の聖所でなくて死聖所におられるということを知っている者は、そのサタンが投げかけてくる攻撃、あるいは誤謬、それを見極めることができるということです。これは後で私の体験から話したいと思います。うん、これ読んでくださる？
聖女と調査審判の問題は神のためによってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうしなければこの時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる、
うん、この大祭司が死生者において働いておられるその仕事立場と働きを理解しなければ現代に必要な信仰を働かすことができないというんですね。これはどういう意味なのか皆さん研究してください。現代に必要な信仰を働かすことはできないって言うんですね。そう。そして神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなるというのは、神が3万3000以上もあるプロテスタントキリスト教会の中でなぜセブンスデーアドベンチストでなければならないかという理由を、そして立場を理解することはできなくなるというんです。だから死生者におけるイエス・キリストの働き、これをよく知ってなければ、やがては死生者から出ていって他教派と一緒になっていく。そしてエキュメニカル運動、教会一致運動に足を運んでいくようになるんです。今我々セブンスデーアドベンチストの教会は上の方でもう積極的にエキュメニカルキリスト教一致運動に足を突っ込んでるんですね。非常に悲しいことが起こっています。そう、もう一つはね、もう一つは危険なところには近づかないということです。ね。好奇心を持って、何が教えられているかといって、近づいていったら、サタンの心理学で、見事にマインドコントロールされてしまう。エヴァは、エデンの園でね、夫から決して離れてはいけないよと注意されていた。けれども、いつの間にか、ちょっと読んだ方がいいか。はい。
天使たちはエヴァに、園での日々の労働に忙しい間は、夫と離れないようにと警告していました。夫と一緒にいれば、一人でいるよりも誘惑に遭う危険が少ないからです。しかし、楽しい仕事に没頭していたエヴァは、無意識のうちに夫のそばから離れてしまいました。一人ぼっちになったことに気づいたエヴァは危険を感じましたが、悪を見分け、それに抵抗するだけの知恵と力を持っていると確信し、恐れを捨て去りました。天使たちの警告など気に留めず、エヴァはすぐに禁断の木を好奇心と称賛の入り混じった感情とともに見つめていました。その果実は非常に美しく、なぜ神はそれを自分たちから隠しておいたのか、と自問しました、
うん、そうね。この神様が近づくなと言ってるけれども、その危険を最初感じましたが、悪を見分け、それに抵抗するだけの知恵と力が自分にあると確信を自信を持つようになっていったんですね。そして何と書いてますか？好奇心です。好奇心。ね。称賛の入り混じった感情と共に見つめていました。Okay? 好奇心と称賛の入り混じった感情。これは、あけぼの城下に似たようなことが書いてますが、まあ、そうね。自分には悪を見分けてそれを退ける知恵と力が十分にあると考えて恐怖を鎮めた。彼女は天使の注意に気を留めないで、間もなく好奇心と サンタの混じった思いで禁じられて木を眺めるようになっていた。そう。好奇心ね。現代の心理で本当に私になぜセブンスデーアドベンチストでなければならないか、セブンスデーアドベンチストに永遠の福音が与えられた第一、第二、第三天使の使命。全世界の人々に述べ伝えられなければならない警告の永遠の福音が与えられたのに、それを私は、学院を卒業して、牧会にいるときに、沖縄で知ったときに、もう本当にね、心躍りましたね。そう。私ともう一人の牧師がね、この聖女の覚醒運動、現代の真理に接して大きな問題が、沖縄であったんです。覚えていらっしゃると思いますか？そう。彼は、もう現代の真理って本がありますね。あれを訳したのは、なんて言ってる。王先生だ、私の友達、先輩。そう。で、首里教会でね、ディスカッションがあったときに、これは異端だと世界総会で決められた異端だと言って、アドベンチストメディカルセンターの院長が即刻アメリカに帰れと命令された。我々は、なぜあんなに立派なね、お医者さんがアメリカに帰らなければいけないかということを突っ込んだんです。産育学院から教授が来て説明したんです。王先生と私は、いや、お医者さんからね、我々いろんなテープや資料や印刷物をもらって、独自で、勉強していたんです。ところが彼も確信を持った。私も確信と喜びと希望に満たされた。で、彼は、私の友達は、本当に現代の真理をね、信者に述べ伝え始めて、もう、沖縄で、本当にリバイバルが起き始めてたんです。ところが、やがて時が経って、彼は、好奇心、何か新しい、新規なものを、に目を向けていったんです。そしたら、やがてね、合気道に非常に関心を持って、合気道と聖書の教える信仰による義人は通ずるものがあると言って、合気道に熱中していった。彼はやがて現代の真理を捨ててしまった。本当に。だから、この好奇心ということには気をつけなければならないですね。で、エレン・G・ホワイトはこんな警告をしていらっしゃいます。初代文章230ページ。はい。
再臨信徒であると公言している種々の団体は、それぞれ真理を少しずつ持っているが、神はこれらの真理をすべて神の日のための準備をしている神の民にお与えになった。また、神はこれらのどの団体も知らず、また理解しない真理をお与えになった。主はこの人々には封じられている事柄を見て理解する用意がある者たちに開示なさった。もし神が人々に伝えるべき新しい光をお持ちの場合には、神が選んで愛しておられる人々にそれを理解させてくださる。彼らは暗黒と誤りの中にある人々のところへ行って光を受ける必要はない。
うん。再臨教会。キリストの再臨を信じている教会がセブンスデーアドベンチストの他にありますよ。そう。で、こういう団体に少しずつ真理を与えられているが、そこには誤りが入っているから、そういう集会には暗黒と誤りの中にある人々のところへ行って、光を受ける必要はないと警告しています。いや、 好奇心を持ってもっと今よりいいものを探したいと言って行ったらマインドコントロールされるということを覚えていなければならないですね。そう、
私は我々は最後の憐れみの使命を持っていると信じている人々は毎日新しい誤りを吸収している人々から離れることが必要であることを見た、うん、私は若い者も年を取った者も彼らの集会に出席すべきでないことを示された。
彼らの集会に出席すべきではないというんですね。なぜ誤りが入っているから致命的な、はい、なんて
魂に致命的毒である誤りを教え、教理を教える代わりに人間の戒めを教える彼らをこのようにして推奨することは悪いことだからである。このような集会の影響は良くない。もし神がこのような暗黒と誤りから救い出してくださったならば、我々は神がお与えになった自由の中に固く立って真理を喜んでいなければならない。
そう。ね。
神は我々が行かなくてもよいのに誤りを聞きに行くのをお喜びにならない。なぜなら、意志の力によって人に誤りが強いられているこれらの集会に神が我々を使わされるのでない限り、神は我々を保護されないからである。天使たちは我々を守護することをやめる。そして我々は敵に攻撃されるままに放置され、サタンと彼の悪天使たちの力によって暗くされて弱められる。そして我々の周りの光は暗黒によって汚される。
ねえ。そう。天使は守ることができなくなるというんですね。そして行く信者の心が理解力が暗くされて弱められていってとうとうマインドコントロールされていくというんですね。この1900年初頭に我が教会にね、教会を真っ二つに二分する廃教のアルファというのが毒が入ってきたことがあった。誤謬が大変な誤謬でした。この最も天才的なジョン・エッチ・ケログ博士によって廃教のアルファが入ってきたんです。教会のこのね、なんていうのかな、その生ける神の宮といって、これ分厚い本を書いた人ですか。この生ける神の宮、聖書から解き明かして、お医者さんですからほとんど健康のことです。聖書にあなた方は生ける宮であると書いてあるから、その本当に素晴らしく科学的に解いた本でした。しかしこれはね、天にね、私たちが教えている天に時期通り聖書があるわけじゃない。神の宮、あなた方の心の内にある。聖書にそう書いてあるでしょうと。そして天国というのはね、天にはない。イエス様は天国はあなた方の心の内にあると書いてるじゃないかと言って天を否定したんです。そして反神論に陥って多くの指導者が惑わされましたね。一人だけこの生ける宮という本が危険だということを悟った人がいました。それはインドの宣教師、インドに送られてた宣教師スパイサー先生が生ける宮という本を見たとき、いや、これは危険だ。インドのヒンズー教の教え、反神論と同じだと、ね、言った。誰も牧師は分からなかった。ホワイト夫人でさえ分からなかった、最初は。けれども、 スペンサー先生がそういうもんだから、ホワイト夫人は、ホワイト夫人に神様から啓示があって、危ない生ける神の宮、これは大変な教えだと言って、なんですね。そう。そして、エレン・ホワイトは、間もなく、廃墟のオメガが来るであろう。アルファとオメガというのは、A と Z ですね。そう。はじめ、廃墟の始め、廃墟の終わり、私たちの時代に廃墟のオメガが来ると予言されたんで、これ、訳されています。ぜひこれ読んでいただきたい本。産育学院の佐藤先生はね、この本をたくさん購入してね、新学生たちに配っている。そう。ウォルトン弁護士が、書いた本です。そして、この教会が最後の時代の我々の世代に、この廃墟のオメガが、来るということを見て、エレン・ホワイトは何と言ったか、はい。
生ける神の宮は、これらの説のアルファを含んでいる。しばらくすると、オメガが続くのを知っていた。私は我が民のために身震いした。
うん。ね。そう。私たちのために身震いしたんです。我々はもう、ああ、もう終わりの時代の最後の教会の一員だと、のんのんとしてますけどね。ラオデキア、もう廃墟のオメガの真っただ中に皆さん住んでるんですよ。我々の先駆者たちの時代とは違う。ホワイト人は身震いしたんです。はい。この、死生以上における生ける者の裁きと最後の贖い、聖女の働きね。これが、この教理が、セブンスデーアドベンスの特殊な教理であるんです。もう、最後の局面に、イエス様は入られて、その、最後の贖いをしていらっしゃるというんですね。そして、この、最後の贖いで、罪が、もう、除去されて、後の雨が降って、品性完成され、イエス様の再臨を備える。この特別な働きのために、イエス様は今、死聖所におられるというんですね。そう。ね、生ける者の裁き、神の律法で徹底的に私たちは裁かれる。が、ここだけ解いたら、福音でなくなる。私たち、最高学院にいるときね、神の裁きがやがて来るって言って、脅かされたことがあった。が、裁きは神の民を、信者たちを、その罪を永久に徹底的に除去して、決して再び思い出すことがないほどに、我々の心を完全に清めるというのが、その、死聖所の働きなんですね。そう。まあ今日は、詳しいことを言いませんが、これをサタンは一番憎んでいる大真理であると、大聖徒の義刊の221ページに書いてある。我々が最もよく知らなければならない、大真理。サタンが一番憎む大真理。もちろん、安息日憎みますよ。ところがね、安息日の真理を持っている教会はね、世界で500もあるそうですよ。セブンスデーアドベンスのユニークなサタンを怒らせる、その教理は、死聖所における最後の贖いです。そう。で、この、私たちは今、教会に来てます。イエス様がどこにおられ、何をしておられるかという 知識がないと現代に必要な信仰を働かせることはできないと書いてありましたね。大聖堂下巻の222ページ。何よりも重要。どんなにか重要であろうと書いてます。で、私は、セブンスアドベンスになってね、特に伝道活動に携わってね、セブンスの中からいろんな教えの風に接してきました。そう。セブンスデーアドベンチスト改革派という教会もある。ね。そして、ジニー・ソートロンというフランスの現代の預言者が、もう世界総会も、ワシントンにある世界総会も裁かれたと言って、ジニー・ソートロンの教えに日本は沈没すると言ってね、とってももう証しの踏みをさらに磨いて、さらに高揚させるこの真理があると言って、それに騙された人もいるんですね。それから、本土に宮園教会というのがある。宮園教会でね、もう自我にね、徹底的に死ぬ方法を教えるというんです、うん。で、かなりの人たちが宮園教会行きましたよ。うん、そして、あれね、しかし皆さんね、私たちに必要な真理は、この、私は真理であり、道であり、命であると言われたイエス様、死生上から必要なこれからの新しい光も来るんです。その時に私たちはあらゆるものを識別して良いものをしっかり守らなければなりません。ね。後の雨はいつ降るか、罪はいつ処理されるか、大いなる叫びはいつ起こるか、信仰による義人とは、みんな大事な真理はね、死生所から来るんです。ここで私の体験を話したいと思いますが、セブンスデーアドベンチスト改革派という教会があります。そう、みんな、いろんなそういうところに行く人たち、真面目なさらなる深い清めを求めている真面目な人たちです。改革派教会は一見非常にこの証の踏みにね、証の踏みに非常に忠実にのように見えます。食事改革、服装改革、我々彼らに見習わなければなりません。とっても真面目な人たちです。赤城山学園にいるときに、改革の人たちが何回か来ました。そして、あるときね、東京衛生病院の院長、私の同級生でしたけども、院長であったその人の奥さんがね、私のうちに、改革派の人、方が来ますので、あなたも来てみませんかと言って誘われた。この奥さんはね、非常に熱心な方で、もう本当に真面目な人で、改革派にのめり込んでいたことがあったんです。そしたら、その、奥さんの家に来てた改革派の指導者の一人でしたが、その人がね、セブンスデーアドベンチストでなくて、セブンスデーアドベンチストの改革派がどれほど素晴らしい光を持っており、正しいかということを、とうとうと私に話し始めました。証の文を引用して。そう。で、 私はね、その前ね、すでに改革派について学んでいたんで、研究していた。だから、どこが間違いか、誤謬かということを見極めることが、識別することができたんです。やがて、議論は終わって、一緒に、その改革派の指導者と一緒にね、帰っていくとき、電車にね、乗りながらね、いろいろ話したんです。金城さん、あなたが正しいですよと言ってくれた。あなたが正しいって。そして、まあ、ここでね、ちょっと話しそれますが、このお医者さんのミセスがね、奥さんが、やがて彼女は改革派で満足しないで、宮園教会に通うようになったんです。そして、真面目な信者たちが通っていました。そこに、おお、ママさんという女性の方が指導してたんですが、自我に来る人たち、自我に勝利するために、暴力さえ使ったんです。宮園教会はね、セブンステアアドベンチスト教団と法的なトラブルになりましたね。そう。で、千葉のご婦人がね、私に電話かかってきて、宮園教会行ったらね、胸骨が骨折されましたって、大変なところですよって電話がありました。そして、この私もね、一度宮園に行ったことがあるんです。自ら好奇心で行ったんじゃないよ。好奇心で招かれた、説教してくるというか、行って、そこで宮園教会で、第一天使の使命、神のみ恐れ、神にのみ栄光を期しなさいという、そのことを説教したときに、終わってからね、大ママさんはね、私のところに来て、ひざまずいてね、ありがとうございました。こう、ひざまずいて手をつかむんです。あ、そんなことしていけませんよって断りましたけれどもね。そう。で、また話に戻りますが、改革派の、この、お医者さんの奥さんのところに来ていた改革派の指導者の一人、この人は今は中国で大患者、大病患者をね、世話する、とっても素晴らしい働きをしているんですね。ミニストリーをやってるんです。そして、アメリカ、ヨーロッパからも中国の大病患者、全く自己犠牲的な、そのミニストリーに来る人たちがいるというんですね。せ、彼の働きは世界総会でも認められました。で、そして、その彼のマナ弟子の名前なんて言ったか忘れましたけど、ここに来ました。で、説教をさせてくれというマンだから、説教をさせました。そして、中国ではね、大患者のミニストリーが、もう素晴らしい働きしてて、そして、世界中から来ますよって言って、そして、今、中国で、後の雨が降ってるんですと言ったもんだから、これは、説教終わってからね、彼に言いました。あれは後の雨じゃない。素晴らしい働きやってるでしょうけども、先の雨というんですって、僕は指摘しました。そう。だから、この、そういうグループのね、間違った教えが正しいかということ、すでに、その、現代の心理、死生女における心理を読んでたから、研究してたから、すぐ私は分かりました。そう。で、この、改革派のね、本部が入間川というところになります。入間川。その牧師がね、韓国人牧師ですか？当時の日本教団の総理にね、ぜひ一緒にお話ししたいんですが、と、話し合いを申し込んだそうです。 すると総理はね、何と言ったかというと、証の文を使わないで聖書だけで話し合うんだったらいいですよと答えた。ということはどういうことかというと、改革派はね、証の文に非常に通じているんです。それを総理も認めてた。証の文だったら自分は太刀打ちできないと思ったんでしょうね。やり込められると思ったんでしょう。聖書だけでだったら話し合うと言ってた。だけどね、私はこの牧師とそして聖書の証の文で話し合ったことがあるんです。相手が証の文で突っ込んできたら、証の文でこう書いてあると突っ込んで、私はそれに対して証の文でまた反論した、例えばね、14万4千について証の文でこう書いてある。後の雨について、そしてまあ今改革は後大いなる叫びはね、自分たちが持ってると、やって運動をやってる。だけど後の雨は今これから起こることだと言ってはいるんです。そうで、証の文でね反論すると、追い込まれると何とするかと、エレン・G・ホワイトよりもラフボロー長老をもっと上に上げるんだ。ラフボロー長老はこう言っているというんです。これは話にならないと思ったんですね。で、入間川にね、なんていうの、改革派のサクラメントにある、アドベンチスト改革派の指導者が、世界総会の指導者が来てるから、あなたも来たらどうですかって言ったことがある。一泊した夜中ね、話し合いしました。全然かみ合わない。証の文の誤用、誤った用い方。そして私はもう帰りましたけれども、でまたね、面白いことにね、その入間川の牧師がね、韓国に帰ってね、永遠の福音出版所ってありますね。これを出版した張さんのところに行ってね、張さん、この証の文ね、あけぼのから大草島まで祝福の山、それから実物教訓全部一緒にしてる、この合本、これね、一冊くれって言うんです。一冊売ってくれて。なんであんた方が印刷してくれてって、150冊も印刷して、9年間売れなかった。一つも買わないくせに、今一冊くれというのか、やらないと。あげないと。そしたら、どうして一冊欲しいのかって言ったら、いや、日本にね、一人の人が、一人の人に送りたいと言うんです。この証の文を。その人に送りたいから、じゃあね、張さんは、私が送るから、その人の住所をくれと言って、まあ、しぶしぶ、住所と氏名、金城重弘、亡き人、1471、住所もあげた。そしたらね、我々はこれを見てね、150冊全部買い取った。そして、みんなね、配布したんですね。そう。それから、張さんの永遠の出版所という9年間なかなかうまくいかなかったけれども、我々がこの150冊も買い取ったから、そのお金で永遠の出版所も歯車が動き出したんです。そして今、どんどん発展してますね。そう。私は改革派に何回も誘われた。アメリカ行ってもね、改革派の人から立 派な人たちからお金出してまでセミナーに来てくれってね、誘われたことがあるけれども、何回もサクラメントの改革派の総理の息子、改革派はいや間違ってると言って、次の総理になる息子は改革を出たそのニコルソンと会ったことがある。そうで、我々は改革がどこが間違っているかということを話し合ったことがあります。もし私がこの死生時における最後のイエス様の働き、最後の贖い、聖女の覚醒運動に接していなければ、聖語、真理と誤りを見破ることができなかったでしょう。で、そうね、私、自給伝道に携わっててね、赤城山にも熱心な、真面目な人がいたんです。奥さんが特に。そして、フランスのジニー・ソートロンの教えに引っかかって、赤城山出て、セブンスで出て、そして、オレゴンに、日本沈没するからって、オレゴンに逃げていった人もいました。うん。そう。で、沖縄の人もそうでしたが、真面目な人に限ってね、宮園教会に自我を全く宮園教会で砕かれたいという人たちもかなりいたんです。しかし、今はセブンステイから認められなくなったんですね。はい、まとめていきましょう。はい、まとめですね。最初に見せました。テサロニケ第一の手紙の5章の21節。すべてのものを識別しなさい。新改訳では見分けなさい。新共同訳では吟味しなさいと言って、識別、吟味しなさい。そして良いものを守れ。新しい新規なものに飛びついて、セブンス・アドベンスの良いもの、特殊な教理、最も大事なその真理から離れる、そういう教えには耳を傾けてはならないですね。今与えられている真理、ペテロ第二の手紙の一章何節でさ、今持っている真理、英語では現代の真理に固く立つようにとパウロは進めているんですね。はい、それでは賛美歌を歌いましょうかね。光と闇が行き交う今日です。特に完全な品性を持ちたい、そしてイエス様の再臨に備えたいと言っている人たちに、サタンは真理に語尾を混ぜてやってくるから、本当に気をつけなければなりませんね。はい、立ちましょう。 天のお父様、感謝します。現代に必要な光を私たちに時に応じて与えてくださっていることを心から感謝いたします。決して聖女におられるイエス様のお姿を見失うことがないように、そしてあらゆるサタンの誘いに耳を傾けることがないようにお願いいたします。最後まで一人一人を守ってください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。